はい、マタイによる福音書の5章になります。21節から26節です。マタイによる福音書の5章の21節から26節ですね。私たちが今イエス様が山の上から説教をした山上の説教の学びをじっくりと見ていっています。そしてイエス様が前回ねおっしゃったことは17節にありましたけれども、5章の律法や預言者を破棄するために私が来たと思ってはいけない、ね、破棄するためではなく何ですか、成就するためであると、このように言われました。そして、律法の教師であるですね、律法学者やパリサイ人の義にあなた方の義が勝っていなければ決して天の御国に入れないということを20節で話しておりました。だから私たちが天の御国に入るためには義が必要だ。義というのは正義ですね、正しさですね。で、彼らがこそがですね、当時はこの正しさの基準だったんですね。ユダヤ人の中でこう律法を教える彼らがこの基準、その教えていることが基準であったわけなんですが、その義に勝るものでなければ天の国に、天の御国あるいは神の国に入ることはできないってこう言ったんですね。だからなかなかこれわからないかもしれませんけど、高尚なですね、まあ日本で言ったらなんかわかんないで、本当に尊敬されている人がいたとしてですね、誰かな、なんかわかんないけど、すごくもうこの人はできているっていう人がいて、その人が教えていることがあって、でその教えている人たちのその義に勝るのでなければ神の国に入ることはできないと、もうここまでイエス様はすごいことをお語りになったんですね。皆さんもなんかちょっとびっくりするような顔をしていただくとですね、嬉しいんですけれども、では誰も天の御国に入れないじゃないですかっていうのが反応になると思いますですね。でそれは正しい反応なんです。でこれからですね、私たちがこのイエス様が例えというか例を使って6つの例を合計この言われるんですけれども、その彼らが言っていることと、そしてご自身がこの教えを対比させる、比べているんですね。まずその初めが殺してはならないなんです。殺してはならない。では21節から26節までを一気にまずお読みします。21節から26節までを一気に読みますね。いいですか。昔の人々に対して殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないとあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟にバカ者という者は最高法院で裁かれます。愚か者という者は火の燃えるゲヘナに投げ込まれます。ですから祭壇の上に捧げ物を捧げようとしている時に兄弟が自分を恨んでいることを思い出したなら、捧げ物はそこに祭壇の前に置き、行ってまずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから戻ってその捧げ物を捧げなさい。あなたを訴える人とは一緒に行く途中で早く和解しなさい。そうでないと訴える人はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡し、あなたは牢に投げ込まれることになります。誠にあなた方に言います。最後の1コラン、コドランとを払うまでそこから決して出ることはできませんということですね。21節に戻りますね。イエス様がこの昔の人々に対して、でこれがパリサイ派の人とか律法学者の教えていること、これをですねまず語られて、それからしかし私はあなた方に言いますって、こういうね、昔の人々に対してっていうのは、これが彼らが教えていること、そしてしかし私は言いますと、でこうやって対比させていて、教えがまるで違うんですよ。でイエス様があたかもこう聞いている人にとってはですね、 モーセによって与えられた律法ですね、モーセの律法に対抗してイエス様がご自分の教えを、新しい教えを言っているかのように聞こえるかもしれませんけれども、実はそうではなくて、モーセの律法とご自分の教えの対比ではなくて、律法学者やパリサイ人の律法の解釈なんですね。解釈と本当に律法が意図していることですね、神様の命令が意図していることとの対比なんです。彼らこそが律法が本来教えているところから離れて、逸脱して、遠く離れてしまって教えていたですね。そこでイエス様がその神の命令の中で意図されているところを解き明かす、説明してるんです。しかし私はあなた方に言いますと、すごく権威を持ってますよね。私が言うってすごくないですか、でもイエス様こそが神から来られた方であること、神ご自身であるということが、まあここでも現れているんですけれども、そして律法学者やパリサイ人たちが単なる人間の教えになってしまっていたということがここからわかるわけなんです。実はですね、これ律法学者の話を聞くとですね、とかく私たちはなんか水戸黄門のドラマの世界みたいに感じちゃってですね、この悪代官がいるじゃないですか、悪者がね、ドラマの中で悪者がいてね、そして水戸黄門みたいな正しい人がいて、そしてこの悪者のように見てって他人事のように聞いてしまうんですよね。けれどもこのパリサイ派や律法学者っていうのは、実は私たちの中にある、まあ、人間の何て言うかな、性質か傾向とも言えるわけなんです。ですね、だからそういうふうに見ていくとどうなるかというとですね、私たちキリスト者も聖書の言葉を使ったりして議論する、クリスチャンの言葉を使って議論したり、そして何かいろんな問題が起こっている中で、まあ、実はその言っていること自体もですね、この人の意見に成り下がってしまっている、もう単なる自分の意見を言っているにしか過ぎなくなっていく場合があるわけなんですね。そしてパウロがですね、このことを通りました。パウロはバリバリのパリサイ派だったんです。でそのパリサイ派ってどういう人たちかというのは、まあ、なかなか想像できないんですけれども、私が皆さんの中でイスラエル旅行行かれた人、ちょっと手を挙げてくれますか。はいはい、そうですね。で、まあ、テレビでも見ますけれども、黒ずくめの人、黒装束の人いますね。で一生懸命こうやって祈祷書なんですけど、祈りのね、本を読んでるんですけども、あの人たちが、まあ、現代のパリサイ派のような人たちであります。で彼らに会うとすぐ分かるんですけども、まるで僕が存在していないかのように完全に無視されます。で最初はひどい人だなって私思ったんですが、ガイドさんの話を聞くとですね、律法を守ることに忙しいんですって。だから本当に、だからこうやったらこうなって、ああやってこうやってっていう、なんていうのかな、この細かいことが規定されているので、それを守ることで一生懸命で、周りの人が見えなくなって、まあ、いるような、まあ、そういう、なんていうのかな、感じなんですよね。こうなんか人とのインタラクション、この交流がなんかどうやって持ってるのかなって思うんですけれども、でパリサイ人がそういう人たちで、パウロはもうバリバリ本当にエリートだったんですですね。でね、彼はねこう言ってます。ピリピ書の3章の6節で、律法による義については非難されるところのないものですって言ってるんです。すごくないですか。律法をね、非難されることのない。いや、私バリバリ非難されますよ。いろんな賭けがありますよ。ね、皆さんも多分そうだと思うんですけれども、たくさん自分のことを考えると非難されることがあるんじゃないかなと思いますが、パウロはこれをね、傲慢で言ってるんじゃないんですね。本当に彼は、その他の人たちに勝って、この 矛盾、自分たちが守っていない部分をその彼らが言っているところにの解釈に従えば守って、まあ、いた人たちなんです、人なんですけれども、パウロは。ところがね、ローマの7章の14節には、立法は霊的なものであることを知っている、つまりこれからイエス様が解釈する本当の立法の意図、これをね知ったんですね、途中で。そしたら何て言ってるかって言ったら、欲しがってはならないっていうのを10回に書いてあるんですけどね、10回ね。それを聞いた時に、自分のうちにあるあらゆる欲望が引き起こされたと、限りなく罪深いものとなったって言ってるんですよ。でも私は救いようがない、もう自分が憎んでることを行って本当は正しいと思っていることを行えない、もう本当に私は惨めな人間ですと、ここまで言ったんですね。でそこでイエス様の十字架が現れて、私はもう本当にこの自分の罪が、本当にイエス様が身代わりになって死んでくださったっていう福音、良き知らせに彼は至ったんですね。でこのようにして、このパリサイ派の中に従えば本当に厳格に守っていたその教えとイエス様は、この比較させて、いかに律法が清いか、いかに律法が正しいか、このことをお語りになっていくんですね。21節をもう一度見ますね。昔の人々に対して殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われているのをあなた方は聞いていますと。で先ほど言いましたように、昔の人々っていうのは彼らが言い伝えで守っていたもの、まあ、難しい、覚えなくてもいいんですけど、ミシュナって言われる口伝律法があったんですけども、でこれを大切にしていたんですね。であなた方は聞いていますっていうのはですね、ここ大事ですね。皆さん今こうやって聖書を開いてね、印刷された聖書を見てるじゃないですか。で、まあ、このようにね、特にプロテスタントの教会の人は教育されてますね、もうしっかりと自分で聖書本文を見ていこうと、ね、この印刷技術が発達してね、グーテンベルクの印刷機でね、で、この自分の言葉で、日本語で、ね、自分の言葉で、本当に読むことができるようになっています。でも当時はそうではありません。当時はもう聞くだけです。巻物があって、こう開いてですね、でそしてそこに書かれている写本によって書かれているものを読んでって聞くだけなんです。でそこにいる人たちの多くは無学です。文盲っていうのは文盲、文盲なんですね。その書いたものを読むことができない、そのなんか農夫であるとか漁師であるとかですね、そういう人たちもたくさんいましたですね。でその中であなた方は聞いていますっていうのはすごく大事になってきます、ね、聞いています。で実際に見ることはできてないんですよ。でもこうやって教えられてずっと来ていたんですね。でそこで人を殺す、殺してはならないっていう言葉は、これ10回なんですよ。神様がモーセを通して与えられた10回なんです。殺してはならない。その後はね、人を殺す者は裁きを受けなければならないというふうに解釈したんです。実際の物理的に人殺しなんですよね。そして裁きを受けなければいけないというのは裁判を受けなければならないと。というふうに彼らは解釈していたわけなんです。ところがですね、これだけで、もちろんこれ悪いことですよ。そういう意味もありますよ。でもこれだけで終わりにしていたら、もう多くの人がこの律法を守っていることになります。ここであえてね、聞かないですけれども、手を挙げなくていいですよ。人殺しした人いますか、うん、ねえ、でもね、手バババって開ける教会もあるんですよ。いや、おりますよ。だって例えば元ヤクザの人とかですね、知り合いの人で元ヤクザの人がいます。牧師さんやってます。でそこにいろんな前歴のある前科のあるですね、人たちが集まってたりしますですね。で多くの刑務所にはですね、この教会士っていうんですけども、チャプレンですね、英語で言うと、このキリスト教の、この人が行ってですね、でそこで説教して、多くの人がクリスチャンになります。もう自分が罪人だっていうのはもちろんはっきりと分かってるからですね、もう出てこれない無期懲役の人もいますしですね。でそれはもう本当にはっきりしていますですね。でも自分はそうじゃないから、あ、じゃあここは守ってるというふうにしか彼らは解釈していなかったんです。結局 こういうふうに解釈が成り立ってました。つまり自分が守ることができるように解釈してたんです。これね、いつの間にかやっちゃうんです。でしかも熱心なように見える人がやっています。そのパリサイ人も熱心でしたですね。熱心なような、熱心だからこの人はしっかりとした人なんだと、信仰者だと言ったらそれは間違いなんですですね。熱心なように見えるところに落とし穴があって、実は自分が守れるように、まあ、規則のようにね、こうやってってしまうわけなんですね。だからしかし、次見てください、22節。私はあなた方に言います、兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければなりませんと。イエス様はこれが立法の意図だって言うんですね。誰かを殺すときに殺人は心から始まります。主が命令を与えられるときっていうのは、その一つの、しかも法律的なですね、そういうことを言われているだけではなくて、それ以上に私たちの心の在り方も含めた、その全人的っていうんですか、日本語で難しいですね、この全ての人って書くんですけれども、全てを含めた戒めなんですね。つまり人に対して怒り、そして、憎しみとなり、あるいは妬みとなり、それから手を出すじゃないですか。実は殺人の最初の聖書の記録はどこにありますか？カインとアベルで、もう本当に最初の時の、もう人間の罪の根っこと言ってもいいかもしれません。で、どこから始まりました？妬みから始まってるんです。弟の生贄が、捧げ物が受け入れられて、自分の捧げ物は受け入れられなかった。そして怒って落ち込みました。そして神様が、罪が戸口に立っているよと、つまりあなた罪を犯してはいけないよって、これちゃんと支配しなさいと、その怒りに任せてはいけないよっていうことを神様が注意されたにもかかわらず、弟アベルを殺しました。そして今ここでイエス様が言われているパリサイ派とか、この律法学者が、彼らこそが後にイエス様を十字架につけるように仕向けた人たちなんですよ。どこから始まったか。律法の解釈で、安息日の解釈で、イエス様は彼らが間違ってるって言ってるようなこと、これをことごとく行ってったんですね。ですね。そして他にも多くの議論があって、妬んだんです。もう本当に怒ったんです。そして殺意まで抱いたんです。その時にイエス様は注意しました。あなたの子供は、あなたはアブラハムを父と言ってるけれども、あなたの父はアブラハムではなくて悪魔だって、こう言ったんです。なんでかって言ったらね、私たちはアブラハムの子孫でとかで、こう周りは綺麗ですよ、白く塗った墓ですよ、綺麗になってるんですよ、けれども殺意を抱いてたんです。で、悪魔が人殺しの父だと、こういうふうに言ってるんですね。で、それをそのままにさせてしまって、結局殺し、しかも自分の手は綺麗でね、全部その、なんだ、十字架刑で、あのローマの処刑ですよね。で、全部自分は何も手つけてないですよ、上手に。でも後でペテロが、ね、復活して、イエス様復活された時にペテロが説教しましたよね。あなた方が十字架につけたんだって。で、心刺された人が多くが悔い改めてイエス様を信じた、ね、あの悔い改めてね、洗礼を受けた、バプテスも受けたんですけども、でこういうふうに怒りというものから始まっていて、このそういう怒るということを行って、そのまま行っていったら、もう殺してはならないという戒めを破っているんだよと、裁きを受けなければいけないということなんですね。でね、怒るというのはどういうことか考えてみたいと思います。人のした悪に対して怒るのはですね、当然です。怒りそのものを神様は否定しておられるのではないんですね。イエス様ご自身も怒られました。聖書には神の怒りってたくさん出てくるんです。 で、キリスト者が、クリスチャンが成長すればそれだけ、今までは、あ、これはいいだろうって思ってたものが、いや、神様はこれは憎まれてるし、悲しまれてるっていうことが気づく、清くなっていくんですよ。ですね。だから、その罪を怒る、憎むということは、あっていいし、叱るべきことなんですね。しかし、罪に対して怒るのであって、その罪を犯している本人に対して怒るのではないんです。人は神の形に作られました。そうですね、このノアの洪水の後に神様がね、人を殺してはいけない、人を殺す者は殺されなければならない、で、神の形に作られた時、神の形に作られたんです。私が伝道してた時に大学生にこう言ったんですね。動物殺しても牢屋に入らない。まあ、この頃愛護のね、愛護法とか何だかって言って、もしかしたらそうかもしれないけども、でも殺人罪と比べてみてください。人を殺すのと。どっちが重いですかって言ったら、
殺人罪です。
殺人罪です。じゃあどうしてってこう聞くんですよ。だってどっちも進化論に従ったら同じようにね、アメーバーからできたもので、どうですかって。なんで違うんですかって。答えられないんですよ。聖書は明確なんです。神の形に作られたんです。だから罪に対しては怒るんですけれども、その人に対して怒っては神の形を否定するということで大きな罪なんです。憎しむとか苦々しい思いとか敵意ですね、これを心の中に抱いているときに神ご自身に対する反抗であり、裁かれなければいけないと。しかもイエス様は兄弟に対して怒るって言ったんです。今まではね、殺してはならないって言ったらね、なんかどっかのなんか殺人をしたっていう、もう他人事のようになって、考えていたところを、兄弟、身近な人なんです。で、ここも実はトリックじゃないけど、この、ね、私たちがよく間違う読み方をするんですね。イエス様とパリサイ人って対立しているように見えて、事実対立してるんですけど、こういう感じで見てるんですね。けれども全体として見るならば、イエス様はユダヤ教の教師ラビなんです。彼らと同じなんです。そしてパリサイ派の人たちの聖書の見方に似ています。むしろサドカイ派と言われていた人たちは復活も否定して天使も否定してなんですけれども、パリサイ派の人たちと似たように聖書も捉えていて似てるんです。これはね、遠く離れた人たちが議論してるのではなくて、近いからこそ議論してるんです。同業者なんですよ、簡単に言うと。どうですか？遠くの人って、あんまり争い起こんないですよね。
起こんないですよ。
同業者の方が熾烈だよね。で、これ本当悲しいことなんですけど、例えば私は宣教の経験がありますね。で、その宣教の地において、迫害があるということで教会が、ね、働きがなくなるということは少ないんですよ。迫害があっても何とか持っていくんです。清められるんですね。逆に何で終わりになっちゃうか、同業者、同じ宣教師の仲間なんです。いろんなところから来るじゃないですか。で、考え方が違うんですよ。なんだっけかな、生産式のやり方の違いとかで問題が起こったっていうのも僕身近で聞きましたね。本当にですね、この兄弟に対して怒るっていうのは身近な問題になるんですね。だから教会であればキリストの体、信仰の家族に対して怒る、憎しむ、これ殺しの罪なんです。で、なんで怒るんでしょうか。自分が正しくて相手が間違ってる、正しくない。聖書はもう一回言いますと、怒ることをね、私たちには禁じていません。反応として怒るのは、これもしかしたら神から来てるかもしれません、本当に罪であれば。けれども怒りというのは基本神に属するものなんです。人を殺すのも神に属するものです。人のね、命を取るのもね。例えば事故で死んだって場合は仕方がないでしょ。聖書の律法にも書いてますよ。事故で死んだら逃げなさいって。ね。殺されなくていいんですよ。 例えばあの聖書に出てくるんですよ、こう木こりの人がね、こうフォーとかってやったら、このなんだっけ、なんかあの頭があるじゃないですか、ポーンと取れてね、で仲間にバーンってぶつかって死んじゃったって言ったら、いや本当書いてあるんですよ。でありえるじゃないですか、あのなんかやってる時に全然殺意がないのに。で怒りっていうのはでも神に任せる必要があるんですね。怒っていいんですよ。でもそれはね、自分に属してはいけないんです。自分が正しいっていうのは本当ですかになるんです。正しいのは誰ですか。聖書は徹底的に教えてるのは神だけなんです。教会の指導者として立てられたペテロがいますですね。ペテロに対してあなたに鍵を与えるとまで言ったんですよ。教会の鍵もらってる人って大事じゃないですか、ね、鍵を与えるって言ったんですよ。でそのペテロが私あなたあのこの人のことは全然知らないって3度言ったんですね。しかも呪いをかけて言ったっていうのよ。鶏が2度巻く前に、ね、そうよ、あ 2度泣いてからかな、泣いて3度泣く前か、間違った、すいません、2度泣いてからだ、2度泣いてから3度泣く前に、ありがとうございますね。で、あとノアのこといつも思い出します。正しい人でやった、全く人でやったと思う、正しい人でやったって書いてある。本当に正しい人だったと思う。ところが洪水が終わって箱舟から出て、その後で彼が書いてあるのはこうがっくりするんですね。聖書って時々全裸ですっぽんぽんでぶどう酒によってヘベレケになってたんですよ。よく載せるなって思いません？僕中学校の時に聖書物語ってもっと簡単になったの読んだんですね。でしかも私の姉がミッション系の大学、あ、中学校行ってて、でそれで、聖書物語って岩波新書、ジュニア新書が出てるの読んだ。でそのカインの話とかさ、どんどん出てくるわけ。これその時に、ね、文部省だったのね、昔は。今文科省か。あ、これ絶対検定受かんないなって思ったんですよ。ぐらいセキララなんですね。で何を言ってるかというと、神のみが正しいんです。人が絶対に正しいってことって絶対にないんです。だから自分がどんなに正しいと思っても、どんなに正しいと思っても、ここで辛いんだけども、本当にひどいことされた時は、でも神様だけが裁くことがおできになる。神様だけがこの怒りを公平に表すことができる、正しく表すことがおできになる。で、自分が全てを知ってるかって言ったら知らないんです。もしそのことを知りたかったらね、呼ぶ記をおすすめします。呼ぶ記はすごいから。結局裏舞台をみんな知らないでいろいろ議論し合ってるんですよ、友人と呼ぶ自身が。で、あと呼ぶ自身も悔い改めるんですけども、ね、でそれで神だからこそ怒ることがおできになる方なんですね。あとね、神ご自身、神もね、神は慈しみ深い方です。私たちが考える以上に憐れみ深い方なんです。こいつになんで神よくしてくれるの、やめてよとね。例えばアハブっていう王様がいるんだけど、本当にとんでもない王様で、だけどね、もうね、途中でね、もうこう、お前裁かれるよ、お前ダメになるよ、殺されるよとかってエリアが言った後で、エリアが座った後に、ダメだ、それ言い換えなさいって。なんかね、アハブがね、もう打ちひしがれちゃってとかってこうやっててね、後悔してるんですよ。憐れむからって言っちゃったのね。悪いものにも正しいものにも太陽の光を当てて、悪いものにも良いものにも雨を降らせてくださる神だって聖書に書いてあります。なので怒りを神に任せてください。ヤコブはこう言ってます、手紙の中で。人の怒りは神の義を実現しないからです。で次にさらに突っ込んで、イエス様は兄弟にバカ者というものは最高法院で裁かれます。最高法院というのはサンヘドリンのことですね。このユダヤ人指導者たちの集まりで、そこで定められたら、いわ簡単に言うと最高裁判所の判決ですよ。だからもう終わりないよって、もう取り返しがつかない、もう最終的な判決ですよと。バカ者、軽蔑を指してます。怒って ているだけじゃなくて、怒った後に見下すことです。蔑むことです。誰かに怒ってる時ってね、最初はね、被害者でいいんですよ。こんなことされて、うわってやった後に、あいつはねこうだから、今度はこ高ぶっていくんですね。見下していくんです。で、何やってるかというと、正しい位置に自分を置いて続けて危険なんですよ。正しい位置に置くっていうのはね、覚えてください、神の位置に置くことなんです。怖いでしょ。神の位置に置こうとした人誰ですか？
サタン
なんです。最初サタンなんです。高ぶったんですよ。だからもしそれを行うと、最高法院って言ってますけど、これ神の最高法院が、最後の審判、黙示録の20章の11節以降に書いてあります。神に裁かれる。死んだ後で、これ全てのものが終わるときに、この新しい天と新しい地ができる前にですね、神が全部のことについて、この白い大きな裁きの座って書いたんですけども、大きな裁きの座で神ご自身が裁判官となって、一人一人の行いに応じて裁いていくっていうのが書いてあります。でもよく考えてください。人に怒り見下すときにですね、殺人をしていなくてもその人を破壊する力を持ちますね。批評とか荒探し、故意に荒探しをする、評判を貶めていく。肉体は殺してないかもしれませんけれども、心や魂を破壊しようと企てていくんですね。実際そうですよね。例えばあのドメスティックバイ DV ってあるじゃないですか。あれね、これだけだって多くの人考えちゃうんですけど、実は違うんです。実情を見ると、これは最後の最後だけ。その前に9割以上は言葉のあの虐げです、もう操作してるんですね、相手を言葉で。あとね、怒りって自分が間違ってる、自分が罪を犯してると思わせないから怖いんですね。他の罪は、例えばみだらなこと、不倫とかね、なんかそういう不貧困、あと盗みもそうでしょ。悪いって簡単にわかるんですよ。もうだから、それやったらもうなんかもう俺教会来れないとかさあの神様にもう祈れない、もう神様も自分、ここまで罪意識が出てくる。だけど人を裁いてる時って、人に怒ってる時ってね、自分を正しいと思ってるからね、なかなか悔い改められないんですよ。でパウロがこう言ってます。神の国に行けない技っていうのが、こういうのがあるよって教えてるんですね。ちょっと読んでみますね。5章の19節から読んでみますけれども、聞いててください。肉の技は明らかです。すなわち、みだらな行い、汚れ、ここまでよね、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、遊興、そういった類のものです。あの最初の方と最後の方はね、よくわかるんだけど、真ん中でこの敵意から始まった、どうで、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、これ全部あれですよ、今のこの怒るに関わることですよ。で次見てください。愚か者というものは火の燃えるゲヘナに投げ込まれます。でさっき言ったように、ゲヘナというのは最終的な審判、裁判、神様の審判ですね、の後で裁かれた後に火に投げ込まれるって書いてあるんですね。火と硫黄の池に投げ込まれる、これをゲヘナと言いますが、愚か者というものはって言ってます。これは罵ることです、相手を。だから今まではこう評価したり、 裏で話してみたりとか、なんかいろんなことをする、貶めていくけれども、ここではもう本人に向かってブワーということですね。毒ですね。 ヤコブがこう言ってます。3章の8節から、しかし舌を制することのできる人は誰もいません。舌は休むことのない悪であり、死の毒で満ちています。彼らは、私たちは舌で主であり父である方を褒めたたえ、同じ舌で神の似姿に作られた人間を呪います。同じ口から賛美と呪いが出てくるのです。私の兄弟たち、そのようなことがあってはなりませんと。ですね、ということです。もう一度言いますと、怒ってはいけないということではなくて、怒りを神に任せます。詩編、もしね、祈りを豊かにしたかったら詩編を読まれるといいですね。詩編を読むと、自分が言い表すことのできない心の金銭というのは、この火だ、本当に細かい部分まで言葉にしてね、ダビデが祈っててくれてるんですよ。この詩編を読むと、ああ、これ私の今の気持ちだっていうのをこう、でその詩編の中に呪いの詩編ってなるんです。激しいんですよ。結構すごいんですよ。敵に対してね、自分の歯が砕けるようにとかね、ボーンとブーンと砕けるようにとかすごい、ってこれはあくまでも祈りの中の、つまり裁きを神に任せている祈りなんです。だからそうやって祈った人の心は、その人の前では許してるんですですね。でそれをね、ぜひね、怒る人とか苦々しくなってる、憎む人、妬んでる人の問題って何かというと、その神様と祈りがなくなっちゃってる。神様からこの平安が与えられてない、祈りが足りないというところにつきますね。そして、ですね、罪を憎んでも、罪人には憐れみの心をが思いが与えられる必要があるということで、そうだな、これ長く読んじゃったあれだな、本当にそうやって今のように祈っていくとですね、実はそういうことをしている人に対してでさえ憐れみの心を持つことができるようになります。その自分に対してひどいことをしている人にさえですね、憐れみの心を持つことができて、でその罪を忌み嫌いながら、本当に憎しみながら、こう、ユダの手紙に書いたんですけども、その人の下着さえ忌み嫌い、火の中からつかみ出して救うような感じで、こう救い出しなさいって書いたんですよ。だから例えば怒りに満ちている人ね、助けようと思ってもずっと中にいたらね、自分もね、この怒りが伝播します。恐ろしいですね。妬みもそうだし、自分が助けようとしたら自分まで移っていくんですよ。だから菌みたいなもんだよ、感染力の強い。だから火の中からつかみ出すようにして救い出しなさいって、こう警戒しながら憐れむんですね。ということがユダの手紙の、21節から23節に書いてあります。でね、長くなっているので、あと残りをね、ざっといきますけれども、23節と24節をもう一回見てください。ですから祭壇の上に捧げ物を捧げようとしているときに、兄弟が自分を恨んでいるということを思い出したら、捧げ物はそこに祭壇の前に置き、行ってまずあなたの兄弟と仲直りをしなさい、それから戻ってその捧げ物を捧げなさいとありますね。だから自分が何もしなかったら、この殺してはならないという戒めを守っていると思ったら間違いだよとイエス様が言われていて、ここまで積極的に動くところまで行かなければいけないと、対処療法ではいけないんだよということなんですね。平安と秩序が与えられるように、その積極的に動いていく必要があるんだよと。で、祭壇の上に捧げ物を捧げようとしている時っていうのはですね、これ礼拝の儀式をしている時ですよ。クリスチャンによく起こります。これパリサイ人について話したんだけどね、パリサイ人はですね、こう一生懸命やっていて、人をどんどん見下してました。この怒ってるとかそういうのも全部もうそのまま放置されてたんです、自分の心の中は。でもクリスチャンでもね、これやっちゃうんですよ。何かっていうとね、一生懸命祈りました、一生懸命聖書を読んでます、教会もちゃんと来ています、ね、だけども憎んでる人がいます。でこの憎んでいるっていうことを、いや私は一生懸命祈ってるから、教会来てるから、それで補ってっちゃうんですよ。だから大丈夫なんだって補っちゃうんですよ。 いやちょっと待てよと、それに対して何度も何度もこうね、たくさん僕引用しちゃってるんですけど、あの聖書の中に預言者、旧約聖書も書いてあるけど、そういう儀式を私は吐き気がするみたいなこと書いてあります。もうやめてくれ、意味嫌うって言って言ってるんです。私が望む断食というのは、貧しい人を助けたりとか、困っている人を助けたりとか、平和を持つということであるとか、そっちなんですよということをイエス様、あの神様はおっしゃっているわけなんですね。では25節と26節です。あなたを訴える人とは一緒に行く途中で早く和解しなさい。そうでないと訴える人はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡し、あなたは牢に投げ込まれることになります。また誠に言います、最後の1コドラントを払うまでそこから決して出ることはできません。でこの訴えてる人いるじゃないですかね。で訴えている人をそのままにしとくと、だんだんだんだんあの気持ちが高鳴ってきてね、本当訴えちゃって、その時にこの1コ、なんだっけ、コドラント、借金すると昔は牢屋に入れられちゃったんです。今ないよね、借金してもね。ある？牢屋に入る？借金返済するまでないですよね。昔のローマ法にあったんですよ。よく出てくるんですこれ。でそうなっちゃうと。でここで言っているイエス様の話は緊急性ですね。だからこれは深刻に考えなさいと。こういう関係になったら何とかして救い出されなさいと。で信玄に面白いことに、保証人になった時は何とかして抜け出しなさいっていう戒めがあるんですよ。信玄の6章から読みますね。我が子よ、もし隣人のために保証人となり、他人のために誓約をし、自分の口の言葉によって自分が罠にかかり、自分の口の言葉によって捕らえられたら、我が子よ、その時はすぐにこうして自分を救い出せ。あなたは隣人の手に陥ったのだから、さあ行って伏して隣人にしつこくせがめ、すいませんすいませんすいませんってこうやるわけだね。そしてあなたの目を眠らせず、そのまぶたにまどろみを与えるな。だから一切寝ないで不眠不休でやれと。自分を救い出せ。カモシカが狩人の手から逃れるように、鳥がその取る者の手から逃れるようにと。ということで、本当にこの急いで真剣に行っていきなさいと、まあ、イエス様は心は鳩のように優しくしなきゃいけないけど、蛇のように悟くなりなさいと言われたわけなんです。このようにして人が相手で問題が起こった時ですね、どうしたら相手をと仲がうまくいってないのか、そういった次元だけでどう考えてしまいましたです。けれども私たちは神様の視点、神様との和解って言った方がいいかもしれません。ここでは人との和解っていうのがあるんだけども、実はそれは相手がどうなるかっていうことだけじゃなくて、神様の前で解決しなきゃいけないって言ったらいいかな。すごく大事なことで、あの相手が相手あってじゃなくて、神あってこのことを真剣に行っていきなさいということです。